の時間になりました。この番組は毎月第4金曜日22時から京都府立大学京都地域未来創造センター学生ラジオ部会のメンバーが大学や地域のホットな話題をお届けします。本日のパーソナリティは三浦と
ほのかです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
夏休みも終わってそろそろ京都府立大学の学園祭なからぎ祭の季節ですね。
はい、私は今年初めてのなからぎ祭なのですごく楽しみです。
ということで今回の放送はなからぎ祭特集です。
なからぎ祭で模擬展やステージなどを行う学生の皆さんにインタビューをしてきました。
なからぎ祭へ向けての予習にぴったりのプログラムです。それでは早速始めていきましょう。それでは早速なからぎ祭に参加する皆さんのインタビューをお聞きいただきましょう。まずは弓道部のインタビューです。
それではなからぎ祭で屋台を出展される弓道部の方にお話をいただきます。まずは軽く自己紹介をお願いします。
はい、カプカプラジオをお聞きの皆様どうもこんにちは。歴史学科1回生の藤村光輝です。弓道部の方で活動させていただいております。ぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。藤村さん、ではなからぎ祭では具体的にどんな、出し物をされますか？
我々弓道部ではですね、玉線、タコ線、その2つを作っていこうと考えております。
はい、玉線とはどんな食べ物ですか？
はい、玉線とはですね、みりんで味付けをしているタコ線、駄菓子のタコ線ってあるじゃないですか。
はい、
それにですね、卵焼きを乗せまして、その上にですねソースを塗る、そういった食べ物です。
はい、なるほど、美味しそうですね。はい、一番の見どころというかポイントはありますか？
はい、弓道部はとても、団結力のある部活ですので、皆さん、いつも弓で鍛えているその精神力、そして団結力、その2つを使いまして、その味だけじゃなくその作っている工程、それでも皆さんを魅了する、そのような点をポイントとしております。
はい、なるほど、熱い気持ちが伝わってきますね。この準備する側の藤村さんたちがこういう風に楽しんで作っていらっしゃるということで、私もすごい楽しみになりました。
ありがとうございます。
ぜひ買いに行きたいと思います。
お待ちしております。
はい、何か他にアピールしたいことありますか？
そうですね、弓道部というと袴を着て売ってると思うんですけども、
はい、
一人だけ鎧の着てるやつがいると思うんで、
はい、
そんな鎧着た変人見かけたら、ま、生温かい目で見守ってあげてください、
はい、
多分私です
、なぜ鎧を着るんですか？
やっぱりこう歴史学科ということもありまして、やっぱこう文化祭、要は長良木祭って文化祭ってことは、
はい、
一種の戦じゃないですか。
戦
に臨むぐらいの覚悟で、
はい、
その熱い熱意でこの祭りを盛り上げてやろうと、
はい、
そういう心意気の表れです。だから私は甲冑を身にまとい宣伝していきたいと思っております。
はい、今こうやって語られている藤村さんですが、とてもお顔が生き生きしております。ぜひなからぎ祭当日にお越しいただいて、弓道部で美味しいタコ線と玉線を食べながら、そうですね、藤村さんとぜひお話ししていただければと思います。それでは最後に詳しい情報、そうですね、場所、開催する場所とか時間帯とかあれば教えていただけると。
今開催する場所 と、値段に関しては、検討中なんですけども、
はい、
両日とも初めから姉妹まで営業しております。
はい、
ただし材料が尽きるとその時点で売り切れで終わりですので、
なるほど、
皆さんどんどん買って私たちを早く帰らせてください。お願いします
はい、わかりました、ありがとうございます。それでは最初から最後まで2日間とも、はい、玉線とタコ線はいつでも食べれるということなので、
はい、
ぜひ食べに行ってください。
売り切れごめんですよ。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
では雅楽会の人にインタビューをしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。雅楽会の小林と島本です。
よろしくお願いします。
お願いします。
雅楽会の皆さんは、なからぎ祭でどんな企画をされるんですか？
私たちは楽器体験、雅楽の楽器体験っていうのを、まあ、テーマにして、皆さん雅楽を知らないと思うので、
はい、
その雅楽の紹介だったり、その実際に楽器に触ってもらって、で、あと私たちもちょっと演奏したりはしようと思います。
楽器っていうのはどういうのがあるんですか？
そうですね、多分一番見たことあるのはショーっていう、こうなんか竹がいっぱい10本ぐらいついてる、
あの顔の前覆ってる、ビルが覆ってるみたいなあれですか。
それがショーって楽器で、
はい、
まあ、それぞれシルクロードを伝わってきた楽器なんで、うん、はい、西洋に行くとそれがパイプオルガンと同じような構造の。
ああ、そうなんですか、知らなかったです。
他に七力と笛っていう流笛っていう楽器があって、それは、まあ、七力はリード楽器なので、まあ、オーボエ、西洋でいうとオーボエ、流笛はフルートと同じような
感じ。横に持ってやる感じですか。
そうです、横笛になります。
演奏もやるんでしたっけ、どういう感じで。
あ、そうですね、あの楽器体験がない時とかに、
はい、
今の学年だとショート七力と流笛3巻揃ってるので、
はい、
エテンダクだったり五章楽っていう代表的な曲を1階のなんていうの、正正面玄関の近くの1階のピロティのところで、1号館のピロティのところでやるので、はい、入場曲みたいに吹けたらいいなっ て、
思ってます。めっちゃ雅な入場曲
で、はい、
では企画の日時と場所を教えてください。
雅楽会は、正門入ってすぐの1号館のピロティで2日間ずっと吹いてますので、いつでも来てもらったら楽器体験と演奏を聞いてもらえると思います。
はい、ありがとうございました。
はい、
それでは、軽音部の皆さんにインタビューしていきたいと思います。はじめに軽く自己紹介お願いします。
はい、軽音部部長の山内です。
副部長の原田です。
2回生の永見です。
はい、今日はお越しいただいてありがとうございます。
ありがとうございます
。それでは、なからぎ祭でどんなことをするかお話しいただいてもいいですか。
そうですね、大ステージでステージ発表、バンド演奏を行います。
はい、一番の見どころは何ですか。
バンド数とか。
あ、そうかな。今回は、過去最多の17バンドが
出演します。過去最多。
はい、過去最多のバンド数ということで、今なからぎ祭に向けてどういう準備をしていますか。
はい、準備というか、今回17バンド出させてもらうんですけど、これも一応審査をやってまして、
はい、
今回30バンドエントリーがあった中から審査をして17バンドを出演という形になってます。
17バンドですか。ジャンルとかって。
そうですね、
いっぱいあるよな。
うん、星野源とか。
あ、
そう、ロックだけじゃなくて、
うん、なるほど、
結構ポップスとか、
うんうん、洋楽とかも。
はい、
じゃあいろんな好みの人が来て楽しめるってことで17バンドで多いですね。その他に何かアピールしたいことありますか。
大ステージの発表の他に、
はい、
模擬店でハムカツを出してまして。
ハムカツ、
ハムカツ、はい、
なんかやっぱ僕とかその新刊野菜でハムカツ食べて、あ、このクラブ入ろうって思ったんで。
あ、俺も
ですよね。
その頃ハムカツじゃなかったよ。
そう、僕もハムカツが食べたくて軽音部に入ったみたいなとこあるんで。
そうなんですね、
うん、
じゃあぜひ軽音部が気になってる人はハムカツを食べる、ね、気になってない人もハムカツを食べる。
そこやっぱ人によってはそっちに力入れてる人も
そうですね。じゃあバンドも17バンドですしね、他のバンドの人たちもこう屋台とかで頑張ってる。
そうですね、バンドもハムカツも同じぐらいの熱量でやってるんで、うん、
おー、それはすごいですね。はい、ありがとうございます。では最後に詳しい情報、場所とか時間とかお伝えいただいてもいいですか。
は
い、
大ステージの発表は、5ブロックあって、
はい、
11月2日1日目は、はい、1枠目が12時50分から1時50分、2つ目が3時15分から4時45分、3つ目が5時25分から7時25分。
結構夜遅くまで。
そう、結構夜、これ綺麗なよな、大ステージが。
そうですね。
で2日目の3日は11時から12時半と、もう一つが2時50分から5時20分。
はい、2日目も大ステージで。
はい、どっちも大ステージです。はい、
屋台の方は決まってますか、場所とか値段とか。
場所はまだ決まってないんですけど、はい、毎年大ステージの近くで。
値段って何個ぐらいだったっけ。 まあなんか良心的な
良心的な、じゃあぜひ食べていただいて、
お腹いっぱいになれると
思います。そう、大きい、はい、大きいんで、
うんうん、お腹いっぱいになってライブも楽しんで、では軽音部の皆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、なからぎ祭インタビューでした。それでは改めてなからぎ祭の情報です。京都府立大学の学園祭なからぎ祭は11月2日と3日の2日間、京都府立大学下鴨キャンパスで開催されます。本日ご紹介した催しの他にも、お笑い芸人さんによるお笑いライブ、様々なお店が出展される味巡りのブースなど、楽しいイベントが目白押しです。詳しくはなからぎ祭実行委員のホームページ、ツイッターなどをご覧ください。
インタビューにご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。なからぎ祭がますます楽しみです。以上、なからぎ祭特集でした。はじめに大学からのお知らせです。11月9日土曜日と24日日曜日の10時から、府立大学稲森記念会館で公開講座、欧風講座を開催します。9日は京都の多様な森林と大学の森、演習林と題し、生命環境科学研究科の高原先生を講師に、府内6カ所にある府立大学の森とそこに生育する樹木や草本の特徴を解説するとともに、氷河期以降数万年にわたって現在の森が形成されてきた歴史も紹介します。24日は外国人労働者受け入れの現状と課題と題し、公共政策学部の中島先生を講師に、外国人労働者の受け入れ問題をはじめ、現在労働法の直面する様々な問題の中からいくつかをピックアップして、労働法の適用のあり方、立法的課題について考えます。受講料は無料、申し込み方法などは京都地域未来創造センターまでお問い合わせください。電話番号は 075-703-5390 です。安芸竹縄の北山にどうぞお越しください。
次に、京都地域未来創造センター学生部会カゴラのお知らせです。11月のカゴラカフェは11月16日午前10時から京都府立大学大学会館1階で行われます。ぜひお気軽にお越しください。
京都府立大学ギターマンドリンクラブからのお知らせです。ギターマンドリンクラブの第51回定期演奏会が11月17日日曜日に京都コンサートホールで開催されます。会場17時30分、開演18時、入場無料です。ぜひお越しください。
最後に、カプラジの SNS を紹介させていただきます。ツイッターのユーザー名は KPU_RADIO カプカプラジオです。ぜひフォローお願いします。というわけで、今回はなからぎ祭特集だったわけですが、いかがでしたか。次回の放送は11月22日金曜日22時からです。それではまた来月この時間にお会いしましょう。さよなら。
さよなら。